一円でも回収するよな。もう厳しいよ女房は。女房はあれですよ、物を売ったらね、料金を受け取るよねが正義です。で私はね、物を受け取るような正義じゃない、知らせる因が正義だから感覚が違う、ずれてるんですよ女房と私は。だから役割を自覚したらね、生かされます、みんな生かされる、もう自信持ったらいいと思います。これね、私自信持っとるよ。もうね、おいけん昨日おいい時には郵便局がびっくりするやんね、本でもあっても送るがね、一回もあのこのおで、しかもこの人はね支払い人だ、この人は支払い人るからって差別なく付き合う。あら、たまたまお金がない人は払えんよな、払えん人でも副写書き書いてほしいわけ。たまたま持ってる人は払ったらいいんだよな、私の感覚で。皆さんこれ真似したらダメだよ。おいけん、こういう家なんかでもね、あのある人は払ってください、ない人は黙って払わないで持って帰ってくださいって言うんだよね。で冗談じゃもう本気で私は言うんですよね。おそらくね、次の用いうかね、次の用があるかないかかなんかね、もっと進んだ用ではね、物を売って回収するいうね、こんなあれですよ、あの不自然いうか手間のかかることはないと思います。人を喜ばすんがね、生き方になるから。そしたらあれですよ、もうどんどんどんどん喜ばしたらこっちも喜びが返ってくるんだからね、お金を取らなくてもね。でもっとな、どこも高度な世の中はね、お金取らんのじゃないかな思う。でこの世の中まだ殺伐出したらまだ程度が低いからね、物を買ったらね、お金を出すよね、ルール、 たまたまそういうルールが成り立ってるんだよな。うきあれだろ、兄弟の中でもあれ、そのルールなくなるを、親しくなるよ、夫婦の恋人の間でもなくなるだろう、高度なね結びつきのところは全部なくなるから、金銭の受け渡しは。でいくら娘のためには、子供のためには、いくらお金使っても欲しくなくなるから、お金の受け渡しがある世の中はね、程度が低いんです。おじがね、それ低い思ったらダメだよ。その低い中で私たちは生かされてね、就業生類言うね、ありがたいな言うね、この世の中は程度が低いや思ったらダメ、バカにしたらダメだよ。そこのところは大事なもんがね、こんな話、賞を思わずに出てきた。おいけ、私あれだよ、貧乏所ってもね、あのお店の人が請求したらね、2円請求しても払うよ。2円請求しても払う。女房に怒られる、バカじゃないかって、あなたはね。2円請求しても払うよ。ほら、あの俺は何月何日払ったよ言ったら、相手をね不幸せにする。もろっとらんのに、もろっとらんのに。それとはあれでしょ、多い時には100万円ぐらいがあるよ。そういう時にはお金があるんですよ、ちょうど。そしたらね、あの人お金払ったのがやっと回収した相手に、ものすごい豊かになるから、その人が。そんなね、感覚ですよね。金銭感覚はないからね。で、うちの女房を見て、金銭感覚の厳しいのがね、私のそばへ神さんが覚えてくれたんですよ。それで、私もね、女房も都合よくね、バランスが取って生かされるんかな。僕ね、みんな生かせるようになってる。どうもね、生まれるいうことはね、死ぬまでのね、すべてをね、つけてね、神さんがね、あの用意してくださったのかなあいう感じ。もう大安心ですよ。不安がない。もう不安な話したこともない。女房とでも友達とでも不安な話一言もしたことがないんですよ、全然。お金がなくて旅するよ。熊本で講演した時にね、お金がない財布忘れて行ったんですよ。 それで向かいから駅やなんかね、もう顔で通るんだから。で熊本で駅ってね、こんにちは、お金忘れてきました。払うからね、出してくださいって出してくれるんだから。で公園だったらね、女房と娘がおるんだよね、後ろへ。どうして来たんかな思ったらね、あの私が出た後ね、財布があったいいんですよ。で財布持ってきたいんですよ。でもう結婚した当時で一緒に寝たい時だよね。それでもね、あの私が泊まるホテルは泊まれずにね、女房と子供は別のホテル泊まったんだよね。もったいないことしたの。そんなことは OK。あとはあれです、あの本当にね、楽に生きれるようになっとるんかないう感じ。ほたらどうもありがとうおじさんなんかでもね、雨が降りよっても外出るときに雨がやむいて書いてあったの。あんなことは嘘じゃないんだよ、本当だよ。思いもせんことがね、あの起こるのは本当です。こんなね、あのあれです、あのだからあの広めたらダメだよ、いいことでも広め、あのいいことをしながら不幸になるにはね、広めるからです。広まるのはいい、広めたら無理が悪いこと、フォローするような押し付けたら、いいことだからお意見、いいことを私はしょるのね、いいことが不幸になる人にはね、押し付けです。広まるのはいいがね、広めたらダメですよね。フォローがいるよ。おたらエネルギーがあるときはフォローができるか、エネルギーがなくなったらフォローができないんだよね。これね、危ない。おけ、あの脱いどったら罪にならんが、脱がしたら罪になる。天の上から見たら同じセックスだよな。地獄と極楽ですよ、同じことをして。今の冗談です。また言い過ぎたからちょっと黙らんといけんか
ねえ、ちょっと上の方の段の高い神様が話して
た。ありがとうございます。
まあ他人のことはあったら気が楽だ。
ああ、高野先生の話はたまたまエッチで人を見て話しますからね。エッチな人多いじゃないですか、ね。でたまたま交渉でね、たまたま泣かせたり、本当に不思議な人ですね。それ最初その古神道のありがとうおじさんの道と高田先生のガキ道の道。まあ、道に共通したということですから、道二代としてですね、その道について、 ありがとうございました、まあ、なんとも言わないかもしれんけど、ちょっと道についてお話を。
道わからない。ね、道路の道っていう道、ね、全部つなぎ合わすんですよね、道路ってね。でね、みんなを一つに一体化してね、幸せ一体してくれるね。道路なかったら困りますね、本当にね。みんなバラバラにね、孤立しますよね。ちょっとね、土砂崩れて道が塞がれただけでね、もうね、できないですもんね。だから網の目のように道路が張り巡らされているのはね、すごいことですよね。だから心のネットワークがそうですよね。道を作ってるのよね。自由自在に行き来できるようにね、それが宇宙全体に道渡ったらね、神様の理想が現実化するんだと思うんですけどね。だからね、あの全ての道ってつくものをね、武道にしてもね、何にしてもそうですね、阿弥陀もね、古神道も全部の道ってつくものはみんなね、道づくりですよね。お互いをつなぎ合わすね、道づくりだと思うんですよね。つなぎ合わさらないとダメなんですよね。だからいい仲間をね、一人でも多く作っていくっていうのがね、大事だと思うんですよね。 それがもう幸せを大きくしてくださるというね。だから道も平坦なね、道だけじゃないけどね、立体交差の道がいっぱいできてくるね。とかまた面白いね。無限の立体交差になると思うんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれあのハガキを書きよったらね、全部私の人生はね、あの漢字を知らなかったんだよ。で辞書を引きながらひらがなしか書けなかったんだよ。辞書を引きながらハガキを書き出してね、考えても気がついてみたら全部ハガキが教えてくれたな。それでハガキどういう言葉が出てきたんだよね。全部教えてくれたなって、私はハガキを書く中でね、ありがたいな。それがはが私のハガキ道だったんですよ。で初めての本がね、ハガキ道に生きることになったんですよね。だからみんなはあの武道とか華道とか茶道とかだと思ったよね。新しい道というのはね、ほとんど悩むとか、ハガキ道も道になるんだな。何でも道になります、それでね。何でもそれをやっぱり20年30年かかると思います。20年30年かかってね、もうそれも生き生きできてね、あの伝えるんでなしに伝わるよう、広まるようになったらね、広めるんでなし、広まるようになったら、それはもう道に近いですね。あの魚釣りショールね、男の子と友達になったら魚釣りがしたくなるだろう。もう実に楽しそうにハガキ魚釣りの話をするんだよね。私もしたい。それそんな感じです。ハガキをね、で下手に書こう言い出したんで、下手に書こう、下手でいいよ、読めない字が3つも4つもあってもいいよ、1行でもいいよ、白紙でもいいよ、ハガキ書いたら面白いよ。下手なら俺も書けるってみんなが書き出すんですよね。で上手になろういう心をなくするいうことが大事です。上手になろう、人類の歴史はね、上手になろうと思った失敗作です。上手な人は上手なことでね貢献したらいいんです。下手な人は下手なことで貢献したらいいんです。下手な人が上手になる場合もあるがね、下手な人がいいんだから、下手でもこんなに立派に生きられたよ言って下手な世界で生きてみせるのがね、下手な人の役割です。いろいろ役割があるんですよね。もう下手でいいよって、下手に書こう、下手なら俺も書けるって、ね、みんなが書き出すですよね。もうね、下手な人がいっぱいおる。もうね、3個も4個も字が読めないのに書くんだよな。それでいいです、下手でいいです。どうせハガキ一枚ね、読んでも読まなくてもね、大事なことはほとんど書いてないんだから。あいつから来たよいう程度でいいです。もうね、100枚に1枚ぐらいはね、読まなきゃいけんことが書いてあるかも分からない。ほとんど読まなくてもいいようなものから、いいことやなんか書けんです。ところが無意識に書く中にね、いいことがね時々混ざるようになるんだよな。でまあ恋人から来たようなもんです。あの人から来たよって、もう日常生活はね、あのいいことばっかり起こらん場合があるよな。いろいろあの制約の中で生きてる。ところが帰って一枚のハガキ読んでね、もう全部忘れてしまうんだよね。友達から来たハガキでね、だからハガキが来るようなね生活をねしてもらいたいなあ。いう全ての人じゃないか、ハガキをね、私の話を聞いて賛同してくださる方がね、全ての人を幸せにしようのってのはね、もう 力不足です。ハガキがいいよいう人にね、ハガキ書いてもらえばそれでいいな。一回のね話で一人ほどね不写ハガキ書くようになっていただければいいな。その一人を相手に話するんです。一人を相手にね、200回すれば200人おるんだよね。これは大きなね確率だよ。もう一人でいいんです。そんな思いでね、その人にね語りかけるんですよね。ほんでね、話やなんかね、 ありがとうございましたって、そこの戸口出るときには全部忘れていくんだから。いい話なんかしなくてもいいんだから。で、その話をね、できたらその話の間だけはね、楽しかったらいいです。もう何もかも借金やら女房のことから子供の進学のことからね、で支払いのことからね、もう何にも忘れたね、もう1時間だったらそれで十分です。そのね、ほっとする時間がね、私たちは大事なんですね。一方ではね、もうそれだけでも十分です。そんなね、思いでね、皆さんの前に、ね、立たせていただくんだよな。また言い過ぎたかな。
今は道の話でしたからね。まだいい。じゃあちょっと交渉にですね、質問攻めで、あんまり質問したくないですけどね、仕方なくやってますけど、まあ要するに時代がもう相当こう変化してきて、世界史と言われるなんか大きな時代の変換点にあるということを言われてますけど、この国で今我々はこう生活していて、この国まで達していただいているわけで、でまたこんな変なところにも来なくなっているわけですけど、その日本人としてのね、心構えとか役割とか、この地球でも宇宙でもいいですけど、いうところをちょっとお話しいただけたら。
はい。日本人って島国日本っていう意味じゃなくてね、日の元の国の、ね、住人というふうに考えるとね、神様の理想を現実化する、ね、使命を持った人というふうに言えるんですよね。神様の、ね、理想を現実化するっていうね、こう役目を持った人っていうのはやっぱり最高ですよね。宇宙人なんです本当はね。ね、地球人じゃない宇宙人なんですよね。どこの星に住んで宇宙人って言えるのね。スメラミコトになるのね。そういう人が、まあ、今の日本にも、まあ、多いっていうことは言えると思う、割合的にはね。でも世界にそういう人も散らばってるんですよね。ね、島国日本だけにいてたら働けないんでね。同じようなその、ね、大きい心で生きている人が、ね、世界にも、ね、散りばめられているのね。そういう人が、ね、手を取り合って、ね、ネットワークを作ることによってね、世界全体が、ね、理想化するのね。その日本の、ね、国の、ね、島国日本の、ね、この列島の姿が世界の大陸の縮図でしょ、ね。こういうのを形から見るとなんか不思議な因縁を感じるわけね。中心があって、それがね、総事件姿をとってどんどん大きくね、無限に広がっているっていうね。で、星の世界もそうなのね。日本列島と同じようにね、散りばめられた星座があるんだってね。不思議よね、これね。地球だけの話じゃないのね。またね、細かい世界ね、小さい世界ね、どんどんね、探求できたとしたらね、そういう世界も日本列島と同じ姿が出てくるかもしれない。ね、そういう意味だとね、そこに神様の大きい計画がね、埋められてるっていうふうに思うのね。卵が先か鶏が先かですけどね。ね、卵から見たらね、卵がね、大きくなって鶏なんだけど、ね、鶏から見たらね、卵が自分の子供みたいなもんね。どっちかに偏ってるのがあまり面白くないですよね。どっちとも言えるっていうのがいいですよね。ね、それでお互いをね、褒め合って、讃え合ってっていうね、感謝し合って、喜び合ってっていうふうになれるのね。だから日本の国の本当の、ね、役割っていうのは、ね、褒め合う、ね、感謝し合う、喜び合うっていうね、この3つね、これを実行することによって、この使命が果たされていくっていうね。今の国会は逆ですよね。ね、絶対褒め合わない。感謝もしないですね。喜ぶはないですね。だからこれを褒めて感謝して喜び合ったらね、本当のね、神さんの御心をこのね、現実に、ね、表す本当の祭り事になるんですよね。 祭りごとの政治の祭りごともそうですね。お祭りのね、どんちゃん騒ぎの祭りも同じなんですよ。同じ意味があるんですよね。本当の祭りごとになれば、どんちゃん騒ぎのね、喜びいっぱいのね、盆踊りのような祭りになるんですよね。みんなが喜びいっぱいになってしまうっていうね。だから今経済不況なんて言われててもね、ね、原因どこにあるかっていうと、お見合わないからですよね。ね、根本がね。足の引っ張り合いでは できないですね、ね、何をね。ね。お見合ってね、助け合いはね、どんどんいいことが生まれてくるんだと思うんですけどね。だから日本の役目は、お見合うことでね。そのお手を示していくことね。褒めちぎればいいのにね。で、感謝をしてね。喜びいっぱいね、表現すればいいね。それができたら、日本のね、本当の役目が果たされていくと思うんですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。西洋の言葉はカタカナ、東洋の言葉は漢字、中国の言葉はね。で、自国語を持ってるでしょ。世界の文化を瞬時にね、理解できて、瞬時に表現できるような日本人の特徴です。それにはね、世界が一番仲良くなるようなね、小さなね、日本、縮図を示すのが日本の役割です。世界中歩いてごらん、自国語を持ってね、西洋の言葉はカタカナ、東洋の言葉は漢字でね、三つの言葉をね、自由自在に操る民族というのは日本しかないから。で、ね、もう、見事にね、外国の文化をね、すぐ吸収するんだよな。これはね、西洋と東洋をね、結びつく。文化の橋渡しの役割を日本は持ってるのかなような感じです。でしかもあれだろう、西洋やなんか O 型が多いだろう、インドやなんか B 型が多いだろう、そういうふうに一つに固まっても日本はね、大体平均でおるようなね、ルツボです。世界が融合するルツボの見本を見せるのが日本の役割かな。その時に大事なのは、私はね、説得をしたらいけん。説得いうのはね、100% ほとんど成功せんいことです。説得いうのは。意見持ってるのを、私自身がね、説得されたくない。おいて、説得いうのはほとんどありえん、思ったらいいです。だから女房はね、10年前、今さっき言ったろう、あんた方の旦那は10年前から同じようにあんたに注意をするだろう。10年されても直さぬだよな。私もそうです。もう10年前と同じことは、便所の電気を切らない。ガスの火を消さない。もう10年前から同じことを言われるんだよな。怒られるんだよな。あれね、おいけん、説得でなしにね、別な形です。生活習慣、ですよね。それでもいいよって認められた時にね、ああ直そうかもんだよね。説得されたら直す気は起こらない。で、説得にはほとんどない思ったらいいです。だから広めたらダメだよいな、そういうこと。広まるのはいいがね、広めたらね、無理があるよ。力関係でね、まあ主人が言うんだから言うことを聞こうか、給料もらう手前や社長の言うことを聞こうか、どっか無理があるんだよね。自ら進んでやった時だけがね、本当にあれですよね、値打ちがあるということですからね。OK、人間的付き合いから入るということですよね。私の友達でね、あれですよ、ものすごい論理の上手な人を持ってね、その論理をアメリカへ持ってこえて、アメリカは論理の国だよね、西洋は。あんたの論理よりこっちがもっといい論理だよいう形で持っていったら、悪魔の少女は言われたんですよね。一番得意な論理が得意な国へね、その論理より高度な論理を持っていったら否定されるいうことです。説得いうのはね、私おいけ説得書を持ったことないです。そのまんまでいいよ、そのまんまで付き合うんだよ、そのまんまのあんたがいいよ言った時にね、 気がついてみたら変わっていっとるんだよな。で、あんたはここが悪いから直さんじゃけんとか説得やなんかしたらね、逃げていかれとる。どっかで敵取られるような感じですよね。それがあれですよ、その経験から、初め私、玄米食べたんだよな。それは私ね、大人にならないで弱かった、今でも弱いです。もう、肝臓があり、腎臓がありに、ものすごい今でもこれなくて一番弱いんだよ、私は。それね、玄米食べたらちょっと健康になったんだよな。白米より元気になったんだよね。もう玄米がいいからってみんなにね、玄米がいいよ、玄米がいいと広めてね。で、喜んどるだろうな。1ヶ月経って行ってみたら夫婦が喧嘩しようんですよ。あのね、白米と玄米をね、2回炊くようだからね、奥さんがね、仕事が倍になったんだよな。主人はね、炊かすんだから玄米食べられるからいいな。ほいでね、あの、いい思うてね、玄米を広めたのに全部失敗です、私は。で、それをね、それがあるから、あの、押し付けなくなったんですよ。玄米がいいよ、種まきをするがね、あれですよ。広めなくて、広めるような、あの、広まるような、工事出したんですよ。広めたらね、不幸にするな。で、私もね、幸せになれないのが分かったんだよな。そんなね、経験がね、いっぱいあるんです、私の中にね。いい思って広めたら全部ね、うまくいかないんですよ。広まるのはうまくいく。そういう経験がね、3つも4つもあるんですよね。そりゃ、福祉はがきはいいですよ、いうところまででね、ぜひとも書きなさいとは言わないわけ。それで、福祉はがきの会を作らない。会を作ったらね、私だけ有名になってね、大川隆法よりね、5点積んどるんですよ。みんなから会費を取ってね。ほいで、みんなはあれです、あの、会費を出すばっかりでね、私を有名にするために会費を出すんだよな。わけも私は会を作らない。で、会がない思うとるがね、会があるんだよな。福祉はがきの会、私の頭の中があるんです。わけ、会がないのに会があるんです。ほいで、行事をやれば全部ね、あの、定員オーバー、でね、多くの人が集まってくださるような会がないのに会がある。それであれですよね、あの福祉はがきを会を作ったらね、みんなから会費を集めるようになるんですよね。で、その会費集めて行事をやったら私ばっかり有名になるんだよな。で、皆さんは会費を出すマシンになるんだよな。で、1年目はね、あの感動して会費を出すのに、2年目から振り替え用紙が行くだろ。ほんだらね、何割か振り替え用紙出さないわね、みんな。ほんだら、あの、減るからね、会員拡大行くことになるんですよ。会員拡大言うてね、あの、会議を開くような会はね、全部ね、あれです。良くない会です。会員拡大、本当にいいことをしようのに広まらんじゃいけんのにね、会員拡大せんじゃいけんっていうのは無理があるんです。ここが大事なんだよね。本当に生き生きして命そのままの神とつながった生活ができるんならね、黙っとっても集まってくるのが本当です。そのね、会員拡大せんじゃいけんいうね、会議をするのはね、どうも、あの、ピントが狂うと思うんです。無理があるいうことですよね。それに気がついてね、はがきの会はね、会を作っとったら日本で一番大きな会がはがきの会です。これは皆さんびっくりするぐらいの会だよ。ところが会を作っとらんですよね。それ無理があるからです。会を作る。会へ入ったらね、私が皆さんにね、会をね、配るなら会を作ってみた。だから、ね、皆さんに、ね、配るまでの会、あの、お金持っとらんからね、会を作らんだから。そういうけ、皆さんから集める会は絶対作らないことです、私は。それは無理があるからです。それで、私が有名、皆さんが有名になる会ならいいがね、私が一番有名になるんです。そこらあたりがね、無理があるんだよな。そういうけ、あの、人類の歴史は会の失敗作です。会をもうすべてすぐ会を作るだろう。で、 あの会議をするなら会議が一番非生産性です。会議をする会社ほどね倒産するんだよな。あの生産するんがね世の中役だと生産せずにねお茶飲んでごちそう食べてね椅子に座ってねいらんことばっかり話すんが会議ですから。またいらんことばっかり言い出して。何が終わりだろう。
そうそう、先生の名、佐賀先生の名刺の裏にですね願いっていうのが書いてあるんです。ちょっと読みますね、そこにいるかとも言われない空気のようになりたい。静かに本を読み縁ある人にハガキを書き人知れず息を得たい。こういうでしょ、こういう方で、これとこのこととですね、おじさんもですね、それこそどこにいるか今までわからなかったわけですけど、静かに本を読みのところは多分静かにお祈りをしという人知れず息を得たいということだったんじゃないかと思うんですけど、この願いということについてですね、まあ、ご自分の、まあ、言ってみれば例えば堀さんはとにかくもう名前を出したくない、それからもちろん自分が中心ということは極力もう全く避けたい、もう神様中心、自分なんてない、魂も体もないというふうにおっしゃってるわけですし、佐賀さんもこの詩にあるように、そこにいるかとも言われない空気のようになりたいとおっしゃってるんですね、まあ、共通したことだと思うんですけども、このことに関してですね、あまり長く語る必要はないかと思うんですけども、最後に一言ずつですね、お願いしたいと思います。まず、高田先生。
はじめね、大きなところは行かない。お金くれるところは行かない。それで、先生いうところは行かないって決めとったんですよ。今全部破っとるわ。行かないって決めとってもね、あるですよ。なんかでね、いろいろなことでどうしても行かざるをえんような、紹介で、ね、行かざるをえんようになってね、とうとう、それが本来はあれですよ、先生いうところは行かない、大きなところへ、私は小さなね、一人の人がね、あれ日頃の悩みをね、私と話しすることによって、ふっとね、1時間でも忘れてくれたら、それで十分です。そんな思いでね、その人へ語りかける話です。大きなところでね、大きなところはね、有名な人へって話すればいいんです。で、お金私はもらうために話しておるんじゃないか、話したいからしておるんだから。で、お金が何円になるよ言うてからダメになるんだよね、人間は。あと何分あるあのね、うちへね、ものすごい尊敬する料理教室しよったんだよな。ものすごい抜群に美味しい料理人です。ほいでね、何円ですか言ったら、何円だよって言うから2、3万円多く渡しちゃったんだよな。ほいである時ね、十何回見に来た頃からね、値上げしたいって来たんです。いいですよってね、値上げ、バイクで値上げしたんです。で、値上げしたね日にね、みんなが美味しくない言い出したんですよ。で、その次はね、値上げした月はね、その料理の先生の料理は美味しくない言うて。ほいでね、ゆんべの奥さんが作った料理が美味しいって言う。ほいでね、その次の日にね、その先生を前にして、今日の料理は美味しくない。ものすごい料理、世界一言ってみる料理人だよな。あれね、初めはね、私の話を聞いてもらうところがある、ありがたいって聞いたんだよな。それで値上げした時からね、ああ今日何人になる、で同じ腕だよ、何人になる思った時からね、命が入らなかった料理。それでうちはね、人が文句を言うから呼べなくなったんですよね。今でも尊敬して、私たちは 学んどるがね。だからね、お金になるのは危ないんです。花、だから私はね、ただですよって言って、お金いらんですよって。それじゃいけんでしょう言ったら、俺はくれる場合、お布施ならいいがね、ないんだよ、いうのは一切言ったことがね、どこでも。で、もらわないこと。うたら女房がね、今度もまた もらってこなかったんだろう。どうにもあんたが出したんだろう。うたらね、お金もらわないところが一番楽しいんです。俺、お金もらう、多くもらえばもらう、楽しくないんだよな。これね、不思議ですよね。ああ、長くなるから。あの、このね、それであれです、あの、あれです、あの、おいけ、人知れずね、一人一人とつながってね、その人が喜んでくれたらいい感じ。それが一番ね、私が幸せ、合っとるな、幸せだな、いう感じ。ほいで、これね、あなたが作ったんですかって言うんだよな。俺だよって言ったら嘘だろ去年あったんだよ名刺の裏のね詩をね坂田さんの詩じゃいってね誰か論文書こう思ったら奥さんがねこれは坂田さんじゃないよって言って市民さんの詩だよってね言うたんだよなで助けんで言って坂田さんあれあんたが作ったのかって女房は市民さんの詩じゃよって、ね、言うんだよな私が作ったんですよ。それがみんなね、詩を、こんな詩をね、かなり作ってるんですがね、みんなね、あの、私が作ろう思ってなるんですよ。で、ある時ね、友達がね、市民さんと文通しよったらね、途中から市民さんからね、手紙が声になったんですよ。それね、その友達がね、坂田は市民さんより詩が上手ないって言うたんですよ。その友達がね、市民さんに告げ口したんですよ。それから市民さんからハガキがこういうのそれでそれから私は詩を作らなくなったはい、終わります
すいや、おじさんの願いを
私はもう感謝をもうひたすら深めさせてもらって、ね、神様の機会で自分のね姿形全部消してもらいたいとね、もう神様だけがね輝いてくださったらいいかなとね、これからも感謝一筋に、お祈り一筋にね生きていか生きたいというのがこれ一番の願いでね、はいありがとうございます。
私と山田さんの2人 あの先生に対するあのインタビュー形式 あの対談はこれぐらいしましてですね、あと少し時間ありますので、あの皆様からですね、今話しされたことにどちらかというと、まあ、あの限定されてですね、また話があの全然違う方に行くとまたちょっとあれですので、今話されたようなことについてのですね、あのご質問を2、3お願いしたいと思います。
どうぞどうぞ。
あのやってみられたらいいです。あの今私の話したんです。あなたの話したんじゃないです。あなたで経験してね、自分自身の私のような話ができるように。で今私が発表したとは別なね答えが出るかも、あなたの場合には違うから。条件と立場が違うから、すべてね、あの今あの私が話したのは私の経験を話したんだから、皆さんそうなるとは限らんです。皆さんでね、やっぱり一から自分で経験してね、あれ生きるにはね、自分でね考えて自分で大地の家を歩いてね、自分でね自分の人生を作り上げるのが生きるいうことです。粗末な人生でもいいです。比べたらね、どなたと比べても染まってもいいがね、自分自身で歩いた、作り上げたいんがね、生み出した人が喜んでくれる。いくらいい人生でもね、人の意見のね、人生歩いたらね、生み出したね、お母さん、お父さん、神さん言ってもいいです、それ。あんまり喜ばん思います。 この子はね、下手な人生歩きおるがね、自分自身で歩いてくれるなぁ思った時に、ね、ものすごい喜ぶ、親としては。あなたはあなたでね、経験してね、やってみられたらいいです。で、ただその経験の時にね、私の話を聞いとったらね、ちょっと参考になるかもわからんです。挫折した時に、ああ坂田さんああ言うたよな、もう一回やってみようかようなね、おいけ、あの自分の人生のね、ちょっとチラッとしたね、参考になれば、坂田はこう言うたがね、私はね、どう生きようかいう、あんまり私の話はね、本気になって聞かんほうがいい。
あの、家内とか子供にも、ハガキをね、書いたほうがいいですよっていうことを、今だけお話ししたいので、早速、いいことを思えて、今朝早く起きまして、で、帰ったんです、帰って、今朝、ポスト行ってきましたんですけど、やはり、普段こう、いつもこう、喋ってる家族なんですけども、やはり、その書いてる時だけは、なんかすごくこう、家族みたいに、素直になれるなっていう、そういうのを感じまして、やはり、先生、すごくありがとうございますという、その、神様と、なんかその、自分がすごく素直になるなっていうのを、なんかこう、先ほどお話聞いて、
今のような感想でも、どんなことでも結構ですから。少し妥協して
何かあった時になんかビュッとくるっていうかピンとくるっていうものは、なんか感じ的に自分でドーンとなんか来るような感じで起きてくるものなんですか？いや、なんか感じるとかね、ひらめきがあった時に自分だけに特別なんか上からドーンと降ってくるのか、なんかピカッと光って見えるのか、なんか自分で変化は確かあると思うんですよ。
わかります。
それいろいろあるんですよ。徐々に来るもんとね、ピカッと来るもんとね、いろいろあると思います。それは人によって違うんじゃないですかね。私の場合はいろいろあると思います。もう寝るのも欲しいんでね、このことを人にやりたいとかね、のもあるしね。で、徐々にね、気がついてみたらそれを成し遂げとった。はがき、福祉はがきやなんかそうです。気がついてみたら多くの人が書けたいう。ひらめくも何もないですよ。書いた方がいいよ言われてね、13年間は、あれです。全然人からばかりにされながらね、もうやめよって言われるぐらいね、書くったらね、13年ぶりにパッと世の中へ出たんですよね。ですね、出てからはあれですよね、もう多くの人の前、それでね、若い時に有名になるのは危ないということです。ほとんど若い時にね、40代までにね、有名になった人はね、落ちてね、上弱くなるもんです。60ぐらいになって有名になった人はあんまり落ちないです。若い時に有名ね、なるべくならないように。優秀な人はね、あんたあんまり有名になるようになったらダメだよってよく言います。これね、落とされる、必ずね、落とされる。それから60ぐらいになったら地盤が決まっとるから、落とそうのでもね、実力があるからね、落ちるのです。若いところはね、実力以上に長腕出したらね、簡単に落ちるいうこと。それで落ちたからね、早上がるのものすごいきついいうことですよね。なるべく有名にならん方がいいなあいう感じ。気がついてみたら、だから私はなんか本がね出てもね、町内には一切配らないいう方針で。あのね、 あ、時間ある？あのね、大工になったんだよ、一応。そしたらね、大工の棟梁と奥さんがもうすごい意地悪なんですよ。もうそこで職人が3人以上おったことがないんですよ。もう1ヶ月か3ヶ月とかね、10ヶ月、1年以内で。ほんで、奥さんの弟が3年頑張って、それも逃げていったんですよ。私は13年おったんですよ。もう、ほんでね、やがて、もう、おいけ、給料、ニットは少なくくれるわね、ラジオを聞いて仕事をしようったら、奥さんが来て、蹴飛ばすやらね、もういじめられたんだよな。それでも13年おったんですよ。ほんでね、あれです、あの、本を作るときにね、あの、後付けでね、略歴書くところがあるんです。略歴ないよな、で、私は。ほんでね、その中に、ふとね、大工の名人と出会い、その配下で働くって書いてあるんですよ。でね、あのあれ、それね、もういじめられて、いじめられて、恨みばっかりやったのにね、ふっとね、考えたんで、あ、いじめられてね、恨みを持ってから13年間家族が養われたな。日当を少なく受けたがね、3日分ぐらい少なく受けたがね。私はね、あの、一切文句を言わないいうね、あの、司会を立って、その、大学さんのところに入ったの。ほいでね、あの、あれですよ、ああ。ほいでね、ふとね、大学の名人と出会い、その配下で働くって書いたんですよ。ほいで、九州で講演しよったらね、坂田さん、あんた大学の名人と出会うって書いてるから、どんな名人ですかって、実はね、名人だね。意地悪でね、平民でいいかのだよみたいな。ところが13年間ね、家族が養われたいうありがたさがふっと思ってね、ついね、大学の名人と出会い、その早田で働こう言うてね、書くことになる。私は許されると思ういたんですよ。それはね、私が助かったんだから。ほんでね、町内区場内でやっとってからね、私は13年で大学をね、離れるんですがね、あいつは一人前に賞を持ってからようならなかったり、その大学の夫婦がね、悪口ばっかり言うてあるんですよ。ところがその大学のね、友達がね、広島で私の本読んでね、そう思ってた、おい、お前はね、大学の名人になったんだよ。おたまね、あいつは俺が育ったんだよ。それでね、私はね、8年かかってね、私の家を建ったんですよ。女房と結婚した時に、女房が家を建っておいたら、銀行行ったらね、あんた収入がないからお金貸されん言われてね、おな、俺、貸さな、俺は何億でやがて儲けるようになるが、あんたのところで貯金せんからな。山で木を切ってね、基礎も自分で手作り、全部手作りでね、家建ったんですよ。その時にね、機械を全部貸してくれた。ほんでね、材料もくれた、その大学さんが。悪口言った大学さん。恨みしか持ってらん時にはね、喧嘩しよったんだよね。喧嘩もせんがね、相手にせんが。ところがね、そのたった一行でね、名人でもないの、大学の名人その配下で働くようね、一行のために渡して、もう恩恵した。でね、その本をね、あの広島でやろったらね、その県会議に立つ人がね、その本をね、複製したんですよ。でね、あの、あれで、森先生と出会って、今の私がありますって言ったら、その県会議員立候補する人はね、坂田先生と出会って、今の私がありますって、あの名前だけ書いて、同じ書も作ったんですよ。で、広田屋のアルバイトを雇ってね、選挙区へ全部配ったんだよな。で、友達が、おい、坂田、あんた真似されてるよ、ってね、電話かかったよ。本をね、許可なしで本作ってね、それを配ったんですよ。その、私の本を。ほいで、私はその時に原田さんが、閉めた思った。あんた、真似されるもの持ってたんだろ。私は惨めな一生を送ってきたがね、みんながね、真似されるのを持てた。喜びですよね。もう、閉めた。真似されるもの俺はモテたよ。ほんで、今の女房と結ばれたいう話をしたよな。ほんで、 うちの家はね、穴が開いてるし、狭いしね、女房が住むところがないからね、広島へアパートを借りたんです。で、京都へも女房のアパートがあったんです。で、広島でね、アパートを探しに、女房と二人で歩いたんですよね。で、ここにしよう、言ってね。で、不動産屋行ってね、私はボロボロ来とるんですよ。10年同じ服着とるんです。で、女房はね、トップスターですよ。月にね、100万円ぐらい着物を通ったんだから。西宮の一番ファッションのね、盛んなところから。今でも手紙が来るからね。ほいでね、もう、夫婦じゃいうのに、私は古式のようなので、女房はね、ものすごい綺麗なの着てね、これ貸してください、言ったらね、あれですよ、その不動産屋がね、あれです、あんた、保険のね、外交証人なら、支社長のね、支社長のね、保証人なら貸すいたんです。俺だならよ、俺でいいじゃないか、言っても、あんたはダメだよ、言って。でね、不動産屋と押し問答しよったらね、ほっと見たらそこ、その本があるんですよ、海賊版が。ほんで免許証出して、おい、坂田先生って書いてあるの俺だよ、この免許証見てくれない、言って見せたら、あ、それなら貸します、みたいな。これね、悪いことが起こってもね、実際その悪いことの味方になるんだよな。このね、用意されとるんです。で、用意されとるように使うのが生きることだよ。それね、実に見事なもんだろ、今の話は。そういうふうにね、なってくんだよな。俺は神さんが助けてくれるんです、一生懸命。ああ、だってやめんといけんやろな。
素晴らしく坂田先生が締めてくださいましたので、この辺でこの会は終わりたいと思います。これは2拍手を。
ありがとうございます。